ゆるりぽんぽ。
介護が変わる、社会が変わる、社会医療介護ネットワーク、ゆるりがお届けする介護について熱く語る番組です。ゆるりゆるりと参ります。はい、今週もゆるりぽんぽが始まりました。
はい、ケアライフハーモニー堺の上野です。よろしくお願いします。
お願いします。エスコープ大阪の久保です、はい、よろしくお願いします。上野さん、はい、今日は私がぜひ聞いてみたいなって思うお話があって、はい、ロケですか。
そうですね、大体はね、はい、あのライフハーモニーの教室で撮ってたんですけど、
はい、今日は、はい、あの堺市南区の新日農大っていうところにあります、はい、上野薬局さんにロケに来ています。
はい、あ、はい
はい、そしたら自己紹介の方よろしくお願いします。
は
い、
上野薬局の店長させてもらってます、はい、上野悦彦と申します。
はい、はい、よろしくお願いします。はい、
お願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、同じね、名字で、
そう、上野さん同士なのであ
るんですけれども、は
い、まずね、はい、あの薬局っていろいろあるんですけども、はい、いろいろちょ特徴があるじゃないですか。知ってますか。
いやー、だから正直、はい、クリニックで風邪ひいた時に、はい、お薬ね、処方箋もらって、はい、目の前の薬局で、はい、本当に事務的に、はい、あの薬もらって帰るっていう、はい、だから割とそんなイメージしかないんですよ。
う
ん、
そうですね。で、こう、はい、上野薬局さんは、はい、お店もされてて
お店も、はい、
普通にお薬も売ってるし、はい、日用品のものも売ってるし、
一般の薬も売ってあるんですね。
うん、でお薬の処方もある、はい、でいろいろあるので、はい、一体どんなことをしてるのかなって思うんですけ ど、 そ、
す、
ね、その辺をお聞きしたいなって思います。
まあ、一応ね、近隣センターって言って、はい、新農大の、まあ、小学校の隣やねんけど、はい、近隣センターの中に薬局を設けてまして、はい、で普段は物販から、はい、あとは風邪薬を買いに来られる方ももちろん言ってたり、はい、痛み止めが欲しいっていう普通のお客さんから、はい、いわゆる相談のお客さんがうちにやはり来ていただけるような形になってまして、はい、まあ、悩み相談をする、気軽に相談できる薬局っていうのがまず一つ、はい、でそれ以外にも化粧品を置いてたり、はい、だからお手入れ会っていうのもやってたり、あとは鍼灸、まあ、親父の父親の方が鍼灸師なんで、はいはい、まあ鍼灸の患者さんも来られたり、はい、もちろんどこの処方箋でも今院外処方ということで、はい、病院が出される処方箋はどちらの薬局へ持って行っても実際いいわけなんですよね。だからもちろん門前さん、はい、病院の前の薬局さんに持って行かれる方もいてますし、はい、多科受診ということでいろいろ受診されてる方は、はい、基本やはり一つの薬局でいろいろ見ていただいた方が飲み合わせとか副作用のこともあるんでね、だからそれでってことでうちはもちろん近くに病院さんもあるんですけど、他の病院もかかってるんでってことで昔からやってる町の薬局なんで、そういった中で相談の方にも来ていただいて飲み合わせであったり、もちろんすぐにね揃わないお薬ももちろんやっぱあるんです。やっぱりそれは皮膚科さんのお薬であったり眼科さんのお薬であったり科によっても違うんでね、全てのお薬を置いてるわけではないんですけど、はい、でもある程度は置いてますので、はい、その中でまあ対応の方させていただいてるという、まあ、町の薬局にはなるんですけどね。
珍しいですよね、今町の薬局さん。聞いてて、ね、
あのちょっとびっくりしたんですよ、本当、はい、あそこまでやってる薬局ってなんか全然イメージがわからなくて、はい、今日その辺、ね、
もうお店にね、はい、入ったら、はい、どこから見ていいのかなっていうぐらい、
ね、いっぱいね、いっぱいあちこちコーナーがあって、
ね、気になるものがあるんですよね。は
い、病院から出てきて薬もらうの門前薬局っていう
か、そうですね、病院の前の薬局ってことで門の前ということでね、それがあの、はい、門前薬局になるんです、はい、でそれは病院の隣にある、はい、ね、近くにあるっていうのになるんですけど、はい、うちの場合はまあ近くにはないということで、はい、だからまあ門前じゃなく普通の、まあ、町の近隣センターにあるんで、はい、昔からある、まあ、パパママストアということで、あ、まあ、近隣の薬局になってきます。
スーパーとかもあるし、はい、
そうです、
お買い物の帰りに一緒にっていう感じですかね。
はい、まあもちろん門前でもらって帰られてもいいけど、はい、まあ、待っとくのも大変やなとか、はいはい、もう一回家の近くまで帰ってきて、はい、でそこで処方箋渡しといて、はい、また後で取りに来たりとか、自分の都合のいい時間帯に取りに来られる方であったり、はい、もちろんなければうちの方が直接家まで配達の方にね、
あの届けてくれるんですか。
そうですね、
へー
です届けてくれるのはどういう方が対象とかがあるんですか？
特に
ないんですか？届けてくれるんですか？
ないです。やっぱ荷物がね、あの、お年寄りの方とかやったらやっぱ荷物大きいのやったらね、やっぱ持って帰れない。今結構多いのは炎症リキッドとか言って、あの、栄養がどうしても取れてない方用に、病院の先生からちょっと栄養不足やから、ちょっと毎日少しずつでもいいからプラス食事とプラスアルファ飲みなさいよっていう栄養のセットが出るんですけど、実際すごく重たいんですね。それを2週間分とか1万出てくると、
重いですね。
お年寄りの方には持っていけないんで、もちろん小分けして持っていかれる方もいてるし、いやもうほんなら配達しましょうかってことで、ただし私の方の時間のね、絶えずいつでも持っていけるわけではないんで、その辺はちょっと患者さんとかとのお話の中で、この時間帯持っていけるんで持っていくねってお話はさせてはいただいてるんですけど、
ありがたいですね。
お金は、
あ、いらない、無料で、もちろんもちろん、もちろんもちろん、
それは知りませんでした。でも確かに、はい、あの、高齢の方ご夫婦とかでね、荷物持ってて重かったら助けてくださったら、
そうですよ ね、
あとはね、今、はい、やっぱたくさんお薬を飲まれてる方がいてるんで、はい、一方化っていうことでね、はい、朝5種類のお薬を1つの袋に入れて、はい、でまたお昼はお昼で3錠やったら3錠、はい、夜は夜っていうことで、はい、分けて管理しやすいように、はい、飲み間違いがないようにということで、それを一方化っていうんですけど、はい、それをやっぱするってことは実はすごくちょっとこちらの調剤の時間がかかるわけなんですよ。かかるんで、やっぱ待っといてもらうわけにもなかなかね、それが30分とか他の方あったら順番になってくるので、だから1時間とか待ってもらうわけにはいかないんで、また出来上がった時点で連絡させていただいてお届けする。もちろん取りに来れる方は取りにも来ていただいたりとかいう形にはなるんですけどね。
みんなに届けてたら店長が足りなくて、
でもまあやっぱ町の薬局なんで、はい、やっぱ近隣の方なんでね、はい、だからそんなに遠くもなかったりも実際はね、するんですけど、まあでもなんだかんだ言って仙北の泉ヶ丘、泉中央あたりまではバタバタして動いてはいるんですけど、
はい、どないですかとか言ってこう話捕まったりしません？
もちろんもちろんこれね、駅の近くに配達すると
帰ってくる
他のお客さんに捕まるという、
あ、その方
それ以外の方に捕まると、
皆さん久しぶりみたいな
そうです、ほんで、はい、悲しいかな、患者さんにもやっぱある程度認知入ってる方、もちろん家族さんは分かっていただけるんやけど、はい、認知入ってる患者さん、特にお薬を家族さんいない時に届けちゃうと、はい、患者さんって薬剤師なのか、はい、ヘルパーさんなのか、はい、ドクターなのか、はい、まあ、ケアマネさんなのか、うん、ちょっと分からなくて、はい、ごめんちょっと食事温めてくれるって言われて、お薬の説明をした後に実はご飯の料理を温めて、セットするという、そこまで実はや
すごい
そういう
でも、白衣で行くんですか？
いや、実際ね、あの、はい、白衣で行くケースもあるし、はい、ただまあ白衣で行かないケースもやっぱあるんですよ、ね、はい、だからやっぱもう心筋緩和くために、うん、今在宅のドクターも、はい、まあ、白衣で行かない先生もね、はい、いてるんで、僕らが基本ね、あの、はい、そこまでかしこまって、もちろん清潔な格好で行くんやけど、はい、白衣まで着ないで行くパターンもあるんで、
あ、はい、そしたらやっぱり温めに来てくれたん
かな
って
区別がつか
ないんで、そういうね、はい、ことも実はね、してたりして、店長変えてこうへんわなんか言われてることも多々あります。
ゆるりポッド、
なんか昔ながらのね、なんか商店街とかで ね、 いいでね、なんかこう、うん、触れ合い的なのが、
はい、
ね、これからでもそういう流れです ね、 ね、
やっぱもう人と患者さんとの、うん、うん、そういうつながりが大事になるかなと思いますね、う
ん、普通は訪問診療を利用してる方、はい、お医者さんがね、通院できない人に対してお医者さんが回ってきてくれる、
自宅の方に行って、
はい、それも介護保険でできるんですけども、はい、私 の、 あの知ってる方だったら、はい、大概その訪問診療を利用してる方 で、はい、でお薬を取りに行けないので配達をお願いしてるって方が多いんですけど、それもされてるんですね。
そうですね、そちらも、はい、させていただいても、
どんな仕組みになってるんですか？
お医者さんが訪問して診察して、 薬いりますねってなったら、はい、と薬局の方に処方箋をファックスかなんかで
送ります、ね、連絡はまず、まあ、患者さん自体が薬局を選べるっていうのはまずあるんですけど、その中でほんならうちの方を選んでいただいたっていう方に関しては、はいはい、もう病院からこちらの方にファックスが来まして、はい、でそこから準備をまずさせていただいて、はい、患者さんの都合のいい時間帯にまたこちらの方が持っていくと、
はい、まず届けてくれるんですね。そうです
ね。届けてばっかり。
すごいですよね。
でその中で、まあ、患者さんの、はい、まあ、体調管理、はい、残薬管理、はい、また見させていただいて、はい、でそれをまた今度ドクターであったり、はい、ケアマネージャーさん、保管さんとかと連携を取って情報のフィードバックを、はい、それに関してはさせてはいただいて、
そうですね、あの報告書をいただけますね。
こちらに関してはもう患者さんとのやり取りの中で、はい、やっぱり個人情報ではあるんやけど、はい、やはりそれをさせていただくという条件の中で、はいはい、させてはいただいて、また何か体調崩す状況があれば、うん、はい、すぐにまた薬局が動くケースもそれはありますんで、
飲んでるんか思ったらこう下に隠して飲んでへんかったりして、はいはい、ならお医者さんがもっと強い薬出そうかとかね、
そうですね、
聞けへんからとかね、そんなんだったら怖いです。
そういう時サービス担当者会議なんかをした時にヘルパーさんがいやいや下に隠してるよっていうことでみんなでどうしようかって話し合ったりすることもありますね。
そういうこともあるってことですね、
はい、まあ、やはりお薬の飲んでいただくやっぱ今の病気の状態であったりお薬の大切さはやっぱり我々としては分かっていただく、それに対してやっぱりきっちり飲んでいただいてお薬を減らしたいんであれば、やっぱそれなりの体の方の改善であったりできることをね、今言った食事であったり運動であったり見てはいかないといけない、そこの大切さはやっぱりご本人さんにね分かっていただくということがね大事になってはくると思うんです。
薬も大事ですけど、薬に頼らないで自分の体質なんかも改善するようにアドバイスしてくれるんです。
でさっき言われてたあの文法みたいな感じですかね、
はい、
朝、はい、あれってなんか袋に全部詰め替えるみたいな、
はい、そうですね、あの皆さんが皆さんするわけではないんです。自己管理できる方には、はい、もうもちろん普段通り薬袋っていうと袋に入れてそのままお渡しはするんですけど、どうしても飲み忘れがあったりとか、たくさんお薬が出てて、はい、なかなか自己管理できないとか、もちろん自分じゃなくてヘルパーさんにもお願いしてる場合であれば、はい、やはりもうそのレベルであれば一方科の方を、はい、まあ、させていただくと、はい、でそれで飲み忘れがないように、はい、やっぱ飲み忘れがひどい方なんか日にちまでね、
はい、
何日分のお薬です、何日分のお薬ってことで細かくそこまで管理して見させてはいただいて、
はい、病院がバラバラで薬をもらう時期がバラバラの人は一方科できるんですか？
それはね、一方科っていうのは、はい、実はこれ個人で薬局で勝手にはできないところもあるんです、はい、病院の先生の指示がなければ、はい、なかなかできないっていうのもあるんです。もちろん有償でさせていただく場合もあるし、はい、無償の場合もそれはあるんですけど、はい、そこはちょっと薬局さんによってね、はい、違うんで、そこは何とも言う、はい、私個人で何とも言えないんですけど、はい、基本はあの一方科っていうのは、はい、ドクターの指示のもとさせていただくと、はい、で今言うように別の病院同士でも、はい、それをまあ合体させる、それも実際指示があれば問題ないし、
はい、
ただやっぱ違う病院であれば別々に一方科の方をしてそれをホッチキスで止めたりとか、
あ、なるほど、
うちやったら院さんの名前を書いて、はい、こちらの病院のお薬です、こちらの病院のお薬ですよ、
院の名前まで書いてくれる、
そうです、それはもう院事で今、
すごいありがたいですね。
まあ、薬やりながらついでに相談していこうっていう方もいらっしゃる、
もちろんね、やっぱ血糖値最近上がってきたしどうしたらいいかなとか、やっぱり血圧高いんでそこの季節の変わり目どうしたらいいですかねとか、もちろん逆に聞く場合もありますし、最近どうなんですかっていうお話の中でね、だからやっぱそれが便秘ね、お薬で副作用が出てる場合もあるやろうし、だからやっぱそういうお話をしないと今の状態がわからないんで、お薬効きすぎてのふらつきなのかとか、はい、そういうのもやっぱり見させてはねいただいてます。
どういう相談が多いです？
まあ、今はね、はい、バラバラですね。子供さんのアレルギーでどうしていったらいいかなっていうお話から、はい、不妊で悩まれてる方で、はい、病院でもお薬もらって治療を受けてるけどどうしていった方がいいのかな、はい、やっぱ体作りのお話ができる薬局なんかなと、はい、うちの方はね、思ってますね。その方でアドバイスの方は食生活であったり、はい、 いろいろお話はさせていただいてますけど、
うん、で、はい、私たちさっき、はい、測定してもらったじゃないですか、はい、あのちょっと体験で、
はいはい、あのお店の方にね機械があって、ただ立ってただけです
よ。あの立ってただけだけど、
めちゃくちゃなデータが分かるみたいな、
ものすごく高い機械で、はい、いろんなことが分かる、そういうのも、はい、してくださって、
はい、そうですね、これは一応まあ体のバランスを見る測定器をうちには実は置いてまして、はい、ここにも書いてるんやけど、はい、体の水分、タンパク、ミネラル、はい、脂肪っていうのが、はい、まあ、体の組成の中でどういった状態なのかな、
ショックですね。
こんなことまで
脂肪がこんなにあるんですか。
こんなことまで
体重がよく来られる方は痩せたい痩せたいで来られるけど、はい、筋肉量落としたりとかすると良くないわけなんですね。水分抜けるだけだと良くないんですよね、はい、基本やっぱり燃えないといけない、うん、脂肪なんですね。そこはやっぱり実はこれで見ていただけるという形にはなってまして、で体の部位別にこの機械は出るんで、うん、右足左足胴体右腕左腕それの筋肉と脂肪っていうのが出るんです。そうですね、だから部位別に出るんで、はい、体の軸がブレてる方であったり、利き腕がどっちなのかなとか、は
い、右の方がなんか高いですもんね私。
ってことは右足が軸足で、うん、右利きですねってことがここで分かる、はい、上野さんの場合は右足が軸足で、左の方が実は筋肉量は結構あるんですよと。左利きなんですね、は
い、
だからそうです、だから左の方が
こんなも分かるんや、はい、すごい
分かるわけですね。
立ってただけ、ね、
すごい
すごい、ここまで
ほんなら、はい、目のさんの場合は何をしていかなあかんのかっていうと、はいはいはい、この脂肪のバランスが少し出てるので、はい、この高いってところを全体的に落としていきましょうねってこと、はい、久保さんの方は下半身の筋肉量が少ないってことが、
歩いてないからですか。
最近そうですね、だからそこをもう少し高めていきましょうねってことがここでわかるわけですね。
なるほど。
食で抑えたらいいのか、はい、運動でやったらいいのかとか、
そうです、ね、
結構指導が、
ね、そうですね、だから
細かくできるんです
よね、筋肉量をどうやって増やしていく、食生活をまずしながらどうやって筋肉を、まあ、つけていかなあかんのか、部分別に脂肪を燃やさないといけないのか、全体的に燃やさないといけないのか、またその中の脂肪が皮下脂肪なのか、はい、内臓脂肪なのかっていうのも実はここで測定して目安として出るんで、これをチェック定期的にしていったら自分の健康管理につながるということですね、はい、やはり血圧高かったり糖尿を持ってるよ、コレステロール値高いよってことであれば、ここの内臓脂肪レベルが高くなってくるんですね、はい、まあ、これは血管の病気につながってきます、
はい、
で筋肉量が下半身低い方っていうのが転倒しやすくなるわけよね、はい、足にやっぱ力入らない、はい、ってことはやっぱ5年後10年後のことを見据えた上で、今からしっかりちょっと意識しないといけないですよねっていうことですよね。
ちょっと反省しなダメですねこれ、
うん、です
ね、ね、どこがって分かりますね。
ゆるりポッド、今回も内容充実でカットするのがもったいないということで、この続きはパート2をお聞きください。